黒部サトライ、おはようございます。岩木幸子です。黒部サトライ、この番組では行ってみようやってみようをコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週と来週は芸術の秋、セレネ美術館の楽しみ方です。ご期待ください。黒部サトライ、芸術の秋、セレネ美術館にやってきました。お話を学芸員の中村健一さんにお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今ですね、入り口にいるんですけれども、まあ中に入ってきたらそれだけでも随分落ち着きます。
そうですね、インテリアも凝ってまして、ちょっとシックな感じで落ち着いた色合いの部屋になっています。
セレネ美術館、この名前の由来から教えていただいてもよろしいですか？
セレネは月の女神の名前なんですね。ギリシャ神話に登場するんですけども、でここがうなずき町ということで、うなずきの月と、でこの建物の外観が、まあ、丸みを帯びた優美なデザインなので、その2つからセレネっていう名前になりました。
確かにですね、自然豊かなこのうなずきの山あいにあっても自然と一体化できているような一つの絵みたいに見えたりしますね。
そうですね、本当に山に溶け込んでいますので、まあ、木と建物の黄色とのバランスも非常に綺麗だと思います。
今日もたくさんの観光客の方がいらっしゃってますけれども、今日はゆっくりとセレネ美術館のまずは中をご紹介したいと思います。いろんなコーナーがあるんですよね。
そうですね、はい、美術館の他にもギャラリーとかカフェとかグッズコーナーなどいろいろな場所があります。
では2階に上がってみます。
黒部サトライ、
2階に上がってエレベーターを降りてきました。ああ、早速ここはオープンな感じのカフェですね。
そうですね、1階は入るとちょっと暗い感じになってるんですけど、2階に上がりますと外に窓とテラスが広がっておりまして、まあ、黒部峡谷というかトロッコ電車の方も見えます。でカフェの方も、まあ、オープンな、あんまり敷居のない感じになってますね。
そうなんですよね、それだけでも開放感があって、こちらも自然と一体な、ね、雰囲気を味わうことができます。そしてカフェの中にはたくさんのグッズが置いてありますね。
そうですね、今月をテーマにした展覧会もしているので、一部分は月のグッズ関係ですねを集めたりしてるんですけども、それ以外のはまあいろんな可愛いのからおしゃれなのから、まあ、例えば膝掛けとか黒部着て必要なものとかの可愛らしいデザインのとか、そういったものになってます。まあ、もちろんアクセサリーとかいろんなものもあるんですけど、
今黒部に必要なもの、いらっしゃったら必要なものってお話出ましたけれど、傘だったりも置いてあるんですね。
そうなんです、傘も可愛いやつがありますので、まあいろいろ開いてみて選ばれる方もいらっしゃいます。
カフェで出してらっしゃるメニューっていうのは特徴があったりするんですか？
そうですね、コーヒーとか、あとケーキとかも全部手作りのものを仕入れておりまして、非常にまあ素材にこだわった方が作ってるんで大変美味しいと評判です。かなりモーツァルトの音楽を流しております。でこのセレネの方では秋9月ぐらいにモーツァルト音楽祭というのを開催しておりまして、まあ、それもありましてずっとまあ年中ですけどモーツァルトの音楽が流れております。
モーツァルトを聴きながら美味しいコーヒー、そして美味しいケーキを召し上がって素敵な景色を見る、とっても素敵なひとときですね。
黒部サトライ、
カフェの向かい側にはギャラリーがあります。作品が並んでいますけれども、こちらはどなたのものなんでしょうか？
今開催中なのは小森谷徹さんという方の作品ですね。この方は新潟県の方になりまして、木造岩といいまして、木を、天然の木を組み合わせて絵を描かれる方です。
珍しい技法ですね。
そうなんですね、幾何学的な模様とか作られる方多いんですけども、この方は本当に絵画と言っていいような非常に広い、まあ、野の風景だったり海の風景だったり、あるいは馬だったり、デザイン的じゃなくて絵画的というのはこの方の特徴で、非常に人気がある方ですね。
こちらのギャラリーは無料なんですか？
はい、ギャラリーの方は入場も無料です。でまた無料でお貸ししておりますので、ご希望の方いらっしゃったまだったらお問い合わせいただければ無料でお貸しもしています。
ご自分の作品を発表するいい機会にもなりそうですね。
黒部サトライ、
さて中村さん、こちらは私もやったことがあります手作りコーナーですね。
ただね、いろんなメニューを用意してありまして、まあ、予約もなくて作れますから、地元の人から観光客の方まで人気のコーナーになっております。
フラッと立ち寄って作ることができるっていうのがね、本当に素敵なコーナーなんですけれども、例えばトートーバッグ、これなんかは消しゴムハンコをね、押していくだけなんですよね。
そうなんですよ。スタッフが作りました消しゴムハンコが、まあ、300か400個ぐらいありますので、非常にまあ可愛いいろんなデザインがありますので、それを選んでもらって押すだけなんで、まあ、小さなお子様からお年寄りの方まで楽しく作っていただいております。
こちらの明かりって書いてありますけど、これは何ですか？
これはランプシェードになってまして、紋切り遊びっていう日本の伝統的な和紙で作る模様があるんですね。それを自分で和紙を切り抜いて作ってもらって貼り付けてもらうと、まあ、ちょっと和風な明かりが作ることができます。
美術館で美術品を見て、そして何か自分でもやっちゃいたくなるっていう時は、この手作りコーナーを利用してみてはいかがでしょうか。
グローブザートライ。
セレネ美術館の受付を通りまして、有料のこちらはエリアに入ってきました。常設展示室になります。こちらに飾ってある作品というのはどなたのものなんでしょうか？
今ここにありますのは平山郁夫先生の絵を中心にしたコーナーになっています。
すごくこう緑が鮮やかで、自然がなんか私たちの方に迫ってくるような作品ですね。
そうですね、非常に力強い色彩で描いていただいてまして、先生が取材されたのは7月の非常にまあ緑の美しい頃なんで、今11点がまあ一つのセットとして展示してあるんですけども、まあ、全て水と、まあ、その濃い緑と、そしてまあ空の青とが非常にバランスよく収まった非常に綺麗な作品群になっています。この美術館ができるときに、この黒部の峡谷というのを絵にして残したいというお願いをしましたら、まあ、本当にお忙しい方なんですけども、その協力をしてくださることになりまして、でおいでいただいて、でこんだけ11点の作品群というのは非常にまあ珍しい、なかなかないんですけども、非常に力を入れて書いていただいたんですね。なんでまあ看板とかにも平山郁夫という名前をアピールさせていただいております。
平山先生は黒部うなずきご覧になって何かおっしゃってましたか？
そうですね、この平山先生はまあシルクロードシリーズというかと、でシルクロード非常にまあ砂漠とか敦煌とか雄大な風景をご覧になってたんですけども、黒部来た時最初はヘリコプターで黒部を上からずっと見ていただいたんですね。そしたらまあ日本にもすごい秘境があったんですねっていうようなお話をしていただきました。
常設展示室、平山先生の作品を見て後ろを振り返ると、これがまた大きな作品ですね。
そうです、これは横4メートル縦2メートルある大きな作品になっています。手塚雄二先生の作品で、幻の滝という題名です。
水の中にわーって引き込まれてしまうような作品ですね。
はい、黒部にあります非常にまあ大きな滝を描いてるんですけども、ただ遠くから見たんじゃなくて、本当にこの方は間近までに迫ってもらったんですね。キャンプを張って一泊で行ってもらいまして、さらに滝の脇の崖をよじ登ってもらって、滝を本当に真上でかに見上げていらっしゃるんですね。なんで自分の方にこう水が迫ってくる角度で絵を描いていらっしゃいます。なんでこの空間の周りは全て暗い岩なんですけども、その真ん中に白い流れ、滝の流れが斜めに引き裂くようにバッと走っておりまして、でそれが本当に自分の方に襲いかかってくるような迫力に満ちた動きになってますから、非常にまあ面白いで、よく見ているとこの水が動いて音が聞こえてくるような力のこもった作品になっています。
よく渾身の作品という言葉ありますけれども、まさにこう命がけというかね、そういう思い入れを持って描かれた作品なんですね。
そうなんですね。画家の方もこの自分が間近で見た滝をどうやって描こうかずっと悩んで、本当に1年かけてずっと考えて考えて描き抜いて描いた、非常に力のこもった本当にまあ渾身の作品になっています。
この絵の前に立っていると、まあ、いつまで見てても飽きないですね。そんなにたくさんの色が使われているわけではないんですけれども、こうじっくり見てみると、なんていうんですかね、濃淡がすごいですよね。
そうなんです。岩のところもいろんな色がありますし、まあ、やっぱり主役であるこの滝のところにはいろんな色、奥に銀箔とかで隠されてありまして、そういうものがそうキラキラと光ったり、で白い絵の具を本当にもう水の動きそのままに並べておりますから、本当に音を立てて流れ落ちているような感じを受けます。
思わず水しぶきを浴びているような気分になるこの作品、ぜひご覧ください。
グローブザートライ。
展示室をずっと進んでまいりまして、こちらは企画展のコーナーですね。
そうです、はい、今 月の美富山の美術からという企画展を開催しています。
こちらも大きな作品が並んでいます。来週はではこの月の美を特集してお送りします。来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
セレネ美術館学芸員の中村圭一さんでした。
グローブザトライ
いかがでしたか。美術館のロビーで流れていたのはモーツァルト、展示室で流れているのはアルファ波を最大限に引き出してくれるというリラックス効果のある美術館オリジナル CD でした。聞く人の心を鎮めて絵画鑑賞には最高の空間を演出してくれます。さてセレネ美術館展覧会月の美富山の美術から11月21日月曜日まで開催です。入館料は一般が700円となっています。詳しくはセレネ美術館のホームページをご覧ください。来週もセレネ美術館の楽しみ方をお送りします。ご案内は岩木幸子でした。